今日は信仰の列伝の最終回、51回目ですけれども、最終回にさせていただきたいと思います。ヘブルの11章32から34、ここで止まったようになっておりますけれども、今日は最後にそこを読みさせていただきたいと思います。まず最初にヘブルの11章の32から34までを、お読みさせていただきましょう。ご一緒にお願いします。これ以上何を言いましょう。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すなら時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。一言お祈りを捧げましょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者に強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。恵みの深い天のお父様、こうして私たちは、信仰の勇者たちの信仰を聖書の御言葉の中から与えられて、また私たちもそれを受け継ぐ者としてくださって感謝をいたします。私たちも弱い者なのに、それなりに信仰によって強くされて戦いをしております。御霊が働いてくださり、いよいよあなたの信仰は耳について証ができますよう助けてください。今日はその信仰列伝の最終回ですけれども、必要な霊の助けを与えられ、また必要な恵みをお与えくださいますように、この礼拝の時を祝してください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。サムエルの信仰4回目になりますけれども、サウルを指導するところで終わらせていただいて、信仰の列伝も今回で終結とさせていただきたいと思います。第一サムエル記9章から10章は、イスラエルの最初の王となるベニヤミン人キシュの子サウルを選ばれて、王として油注がれたことが記されております。神様はイスラエルの最初の王を最大部族のエフライム族からではなくて最も小さい部族のベニヤミン族から選ばれていることは主の御心をよく表しております。そしてそのことはサウロ自身もわきまえておりました。9章の21節でサウロはこう言っております。私はイスラエルの部族のうちの最も小さいベニヤミン人ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりもつまらないものではありませんか。どうしてあなたはこのようなことを私に言われるのですかと言っております。このへりくだった思いがサウルの生涯続けられていればよかったのですけれども、彼はそれが傲慢に変わってしまったわけですね。私たちには生涯永遠までも持ち続けるべきものがあります。それはすなわちご存知の通り信仰や希望、愛、それに謙遜や寛容、忍耐などの御霊の実を保ち続けたいと思います。主はその人を愛してくださいます。ですからサウルは王に選ばれるわけですけれども、試みに合うわけですね。第一サムエルの9章の一節で、サウルを王とするにあたって、この記録は、サウルの系図から始めておりますけれども、聖書が系図を繰り返して確認して重要視しているのは、メシア、イエス・キリストが、ダビデの子孫として来られるからです。この時点ではまだダビデの登場ではありませんので、ダビデの前ですから、 その刑事はまだありませんけれども、後に読む人には非常に重要な資料となります。で、このサウルの系図によれば、サウル王の子孫にはメシアは現れないことがわかります。サウル王の子孫には救い主が現れない。主なる神様はご自身でサムエルにも知らせず、サウルにも知らせず、サウルの父のキシュのメロバを探させることによって、イスラエルの最初の王となる人物を預言者サムエルのところに連れてこられました。私たちの生涯にはいろいろな人と出会いますけれども、信仰による人との出会いは神の摂理の導きがありますから、十分大切にその意義をわきまえることが必要であります。ただの人と人との出会いぐらいに考えている、軽視していると、大切な神のメッセージを見落としてしまいます。私たちは知ると知らないとに関わらず、神様の導きの中で信仰によって歩んでいれば、神の摂理の導きがあります。9章の2節でサウロについて、彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼よりも美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かったと書いてあります。このサウロを紹介する言葉は、ダビデを紹介する言葉とは全く違っております。サウロについては信仰の要素が何も語られておりません。ただイスラエル人の中で一番美しい若者で、普通の人よりも肩より上だけ背丈の高い、よく目立つ人であると言われております。若いというのは、この世では未熟な青年のことを意味するかもしれませんけれども、ここで若いと言っているのは、むしろ働き盛りの青年男子を指しております。また美しいというヘブル語の意味では、男子にとっては立派な体格とか頑丈な体を意味しております。つまりここでは見かけは王様として目立つということを言っているものと思われます。サウロの信仰面はわからないにしても、父のメロバを探すのに忠実であり、与えられた職務に忠実な人間であったと、遠くまでロバを探しに行っております。そして見つからないと父が心配していることを思って、さあ帰ろうと言って、父を思いやる気持ちも持っております。家族を思いやる気持ち。これだけでも今の人たちは随分欠けているんじゃないでしょうか。サウルは人間的には非常に恵まれた条件を持っておりました。しかしなんと彼は神の人サムエルを知らなかったわけです。9章の6節をちょっと見てみたいと思います。9章の第1サムエルの9章の6節ちょっとご一緒に読んでみましょう。すると彼は言った、待ってください。この町には神の人がいます。この人は奪われる人です。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう。多分私たちの行くべき道を教えてくれるでしょう。預言者サムエルはこの時点で全イスラエルに知られているほどなのに、そしてサウロの若いしもべも知っていたのに、サウロ自身が知らなかった。ですからサウルはよほど神様のことに関心のない人だったことがわかります。今この日本を見渡しても、神様のことに、イエス様のことに関心のない人、聖書に関心のない人がたくさんおるように思います。9章の7節から8節を見ると、当時、神の人に何かを頼むときには、贈り物を持ってするのが礼儀でありましたが、サウルたちは3日間もロバを探していたので、袋の中のパンもなくなっていて、サウルは神の人に会うのに非常に消極でした。消極的でした。しかし若い者は積極的です。4分の1シケルを差し出して、 私がこれを神の人に差し上げて、私たちの行く道を教えてもらいましょうと。非常に積極的な態度ですね。こうしてサウロは若いしもべの信仰に助けられて、神の人と出会ったわけです。ご存知のようにナーマンもイスラエルから捕虜にされてきた少女の助言と、家来たちの助言によって神の救いを受けました。信仰的に優れた助力者がいてくれることは素晴らしい宝であります。信仰の励ましをしてくれる人。サウルは裕福な生活をしておりましたが、自分の家の農場の状態とか家畜のことには強い関心を持っていても、神様や信仰や国の霊的状態には全く無関心だった。神の選民なのはずなのに、神様に全く無関心な人もいるわけです。しかしこれは笑えないことですね。洗礼を受けている教会の中にも全く神様を経験していない人がいるからです。イエス様のお弟子さんにもそれに似たような人がいます。ヨハネの14章の8節から11節をちょっとご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの14章の8から11まで読んでみましょう。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私に父を見せてくださいというのですか。私が父におり、父が私におられることをあなた方は信じないのですか。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると、私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。そこまでにしましょう。神様のお言葉を信じなさいと言っておりますね。9章の11節から15節を見ると、神の人のいる町はおそらく、サムエルの家のあったラマだと思われます。そこへ行く途中に出会った、水を汲みに来た娘たちによると、巡回中のサムエルが、今日あの高きところで民のために生贄を捧げるために、この町に帰ってきていたと言っております。ここにも、当人たちが知らないところで、神様の摂理の御手が働いているのが見えます。この時を逃していれば、サウルはサムエルに会うことができなかったでしょう。信仰の決断と行動には時が必要なんです。主税人ザーカイもイエス様が十字架にかかられるために最後にエルサレムに来られた時、すなわち生涯の中で最後の一回だけのチャンスをつかんでイエス様と出会いました。ザーカイ、急いで降りてきなさいと呼ばれて、主をご自分の家にお迎えしたわけであります。9章の13節を見ると、この娘たちは、サムエルがこれから行うことを詳しく教えております。サウルが信仰に無関心であったのとは対照的に、彼女たちは、サムエルの教えることに従って深い信仰を持っていたようであります。彼女たちは一般の人ではありますけれど、求道者たちを主に導く伝道者のように働いております。このように日頃から信仰を活用している人は、どんな立場でも必ず主に用いられます。12節では、今急いでくださいと言っております。13節でも、町にお入りになるとすぐあの方にお会いできるでしょう。今登ってください、すぐあの方に会えるでしょう。彼女たちは確信を持って進めておりますね。すべての信仰者、預言者との出会いは主に導かれております。しかし自分に都合のいいことを求めて出会うのは主の導きではありません。自分に都合のいいことを言ってくれる牧師や教師を求める人は神の導きのもとにはありません。第二テモテ4章の 3節から4節を読んでみたいと思います。第二テモテの4章の3と4を読んでみましょう。ではお願いします。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、今まな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。現代はその時代じゃないでしょうか。サムエル記に帰りますと、9章の14節で娘たちの言った通りに、サウロと若者がすぐに登っていくと、町の中央でサムエルと出会いました。信仰はいつも今です。娘たちは今登ってくださいと繰り返しました。9章の15節では、主はサウロが来る前に、前の日にサムエルの耳を開いて仰せられたとあります。主の導きに従って誰かと会うのならば、少しも心配することはありません。必ず主が前もって相手の人に働きかけて備えをしてくださっているからです。主が私たちを導かれるとき、備えをしてくださらないことはありません。サムエルの耳を開いてとありますけれど、それは主がサウロについてサムエルに啓示されたことを表しておられます。ご存知のように、使徒の働きの9章の18節では、主イエス様が迫害者サウロの目から鱗のようなものを取り除いたということが書いてあります。目を開いてくださったことが知られております。ローマ人への手紙の10章の17節でも、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとありますように、主は神の御言葉を聞き続けている人の霊の耳を開いてくださいます。第一列王記の19章の12節では、エリアは神のかすかな細い声を聞き取ることができる耳を与えられております。人間の知恵の言葉を聞いていても、神の御声を聞くことができるようにはなりません。キリストの御言葉を聞き続けていただきたいと思います。必ず主があなたの心に語りかけ、御声を聞くようになるでしょう。イエス様を経験するためには、必ず霊の目と霊の耳を開かなければなりません。そのためにはキリストの御言葉を聞き続けることですね。そうすれば聖霊が働いてくださいます。9章の16と17節をちょっと見てみましょう。第一サムエル記の9章の16と17を読んでみましょう。明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの地からあなたのところに使わす。あなたは彼に油を注いで、私の民イスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシテ人の手から救うであろう。民が叫びが私に届いたので、私は自分の民を見たからだ。そこまでにしましょう。16節の油を注いでというのは、神ご自身による性別と任命を意味しております。旧約の時代には油を注がれて認職されたのは祭司と王様だけであります。認職の油注ぎですね。神の御言葉を語る預言者には儀式用の油ではなくて、誠の神の御霊の油注ぎが与えられております。物の油ではなくて霊の油注ぎであります。イエス様がバプテスマを受けられたとき、水のバプテスマを受けられたときに、神の御霊が鳩のように下られました。このときイエス様は公に、私たち罪人を聖なる神と和解させ、取りなすことができる大祭司となられました。そして信仰者の魂を神の平安で満たす平安のご支配なさる王様となられました。また永遠の神の国の王ともなられました。さらに神の御言葉の啓示として働かれる預言者としての職分にも就かれました。 聖霊の油注ぎは大祭司を預言者、この三つの職分を完全に備えられるお方はイエス・キリストだけであります。ここでは、サウロに私の民イスラエルの君主とせよと言っております。君主というのはヘブル語ではナギドーと言われます。支配する者という意味です。主はイスラエルに君主を与えられた理由として、民の叫びが私に届いたので、私は自分の民を見たからだと言っておられます。主はご自分の信仰者が叫び続けて祈り続けているのを顧みないお方ではありません。ルカの18章の7節を読んでみたいと思います。ルカの18の7を読んでみましょう。じゃあお願いします。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。神様は御業を必ず行ってくださると言っております。サウルは門のところでサムエルに近づいたときに、預言者の家はどこですか、教えてくださいと言っております。預言者と言わないで、預言者と言っているのは古い言葉なんですね。ですから、サウルは預言者のことをほとんど関心がなかったということがわかります。こういう使い方をしても。サムエルはサウルに答えております。私がその預言者です。この先のあの高きところに登りなさい。今日あなた方は私と一緒に食事をすることになっております。明日の朝私があなたをお送りしましょう。あなたの心にあることを全部明かしましょうと言っております。18節でサウルはラマの門の中でサムエルに会っておりますから、サムエルは神様の指示を受けてすぐにサムエルを迎えに門のところまで出迎えたものと思われます。神様が選ばれた者への敬意を表しているわけです。神様がサウルに油を注いで王様にされる、そのことにように敬意を表しております。サムエルは預言者の家はどこですか、教えてくださいと軽い気持ちで尋ねております。サウルはこれまでサムエルと一面識もなく、サムエルもすぐに預言者とわかる特別な服装をしていなかったものと思います。サムエルは私がその預言者ですと名乗りました。今日あなた方は私と一緒に食事をすることになっております。イエス様はザーカイにもこう言われました。ルカの19章の5節で、今日あなたの家に泊まることにしてあるからと言われました。ですから私たちは主が私の知らないところで前もって備えをしてくださっている神様だと信じなければなりません。すべてのことに備えをしてくださる神様、この信仰を持つと明日のこと将来のことに不安とか心配をしなくなります。第一ペテロの5章の7節を読んでみましょう。第一ペテロの5章の7節、ご一緒にお読みします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。有名な記事では創世記の22章の14節で、アブラハムがイサクをモリアの山に捧げたときに、アブラハムはその場所の名をアドナイイルへ、主が備えてくださると名付けたとあります。主の山の上には備えがあるという意味ですね。主に真実に忠実に従ってください。そうすればあなたが行くところどこにおいても神様がすべての必要な人や物を備えていてくださることを経験するようになります。詩篇の138篇の8節も読んでみましょう。詩篇の138の8、ご一緒に読んでみましょう。じゃあお願いします。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。
主よ、あなたの恵みはご支援にあります。あなたの
御手の、そこまでにしましょう。 サムエルは明日の朝、私があなたをお送りしましょうと言いました。直接的にはサウロたちが父キシュのもとに帰ることですけれど、この言葉にはもっと重要な意味が含まれております。サウロは明日の朝からは、イスラエルの王様として神の使命を帯びて新しい出発をする。それをサムエルが送り出してくれると言ったわけです。同じ言葉を聞いていても、軽く聞いている人と、中身がない聞き方をする人と、重要な意味を噛み締めて聞く人とは全然違ってしまいます。サムエルは神も信仰も悟らない、信頼の王様の後見人として、指導者として任命されております。神も信仰も持っていない人に国家権力を与えることは最も危険なことであります。今この日本でも、神様を持たない、信仰を持たない人の国家権力が国を左右するような状態になっているのはご存知の通りであります。ですから、この問題を主はサムエルに託したわけです。サムエルはサウロに霊的なことも政治的なことも軍事的なこともすべてゼロの状態から体験させて教えなければならない。これは容易なことではありません。それゆえ神様がわからないサウロはサムエルの指導に全面的に忠実に従うことが求められております。それを最後まで守らず戦いに勝てることが続くと自分の力で勝ったと誇るようになって自分に頼るようになり主のご命令に最後まで従わなかったことがサウロとサウロの家の破滅の原因となっております。恐ろしいことですね。九章の21節ではサウロはサムエルの語った言葉の重大さに驚き、ロバを探しに来たはずなのに王国を受けて、国民を指導していく重大な任務を受けることになってしまいました。私たちの人生には神様からの使命を受けることによって、全く新しい生涯を受けることになります。サウロは私はイスラエルの部族の中の最も小さいベニヤミン人ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりもつまらないものではありませんか。どうしてあなたはこのようなことを私に言われるのですかと言いました。これはサウロの謙遜だけではなくて、実際にサウロはイスラエルの王様として国民を導いていく力はありません。周囲の敵対国の脅威を考えると、喜んで受け入れられるような状態ではありませんでした。そのうちサムエルはサウロを30人の接待客のいる広間の上段に座らせました。サムエルは前もってサウロの王としての就任の準備をしていたようであります。上座、上座は権力の象徴です。24節見ると両二人は桃とその上の部分とを取り出して、それをサウロの前に置いたと書いてあります。これ特別な意味を持っておりますね。これは主の祭壇に捧げられた祭司たちのためのもも肉で、これは最高に高い名誉の印が表されております。それがサウロの前に置かれました。24節の取り出しというのは文字通りは持ち上げたという意味であります。これは出エジプト記の29章27節を見ると、飲食用のお羊の奉納物として揺り動かす要塞というのがあるんです。奉納物として持ち上げて祭壇の前で揺り動かすことですね。それを要塞と言っております。それを行ったわけであります。九章の25節で食事を終わると、サムエルはサウルを連れてラマの自分の家の屋上に連れて行った。おります。ご存知のように、イスラエルでは屋上が平らになっておりますから、階段で登ることができ、容易に登ることができます。 自分の家の屋上なら秘密が守られるからですね。サウロが王になることがペリシテなどに知られたらすぐに攻め上ってくるからです。9章の26節で朝早く夜が明けかかるとまだ人目につかないうちにサウルは帰らせております。ここにもサムエルの慎重な態度が見られます。9章の27節を見るとサムエルはサウロにこの若い者に私たちより先に行くように言ってくださいと頼んでおります。サムエルはさらに慎重になっております。秘密は人の口から漏れるからですね。ここだけの話、ここだけの話という言葉がたくさん聞かれますけれど、人の口は黙っていられないんです。今味方であっても、仲間であっても、口の固い約束事が守れそうな人であっても、明日敵対者に変わることがしばしば起きております。ですからサムエルはこの慎重さは、サウロの無事の王の就任には必要だったわけであります。サムエルは若い者が先に行ったら、あなたはここにしばらく留まってください。神の言葉をお聞かせしましょうと言っております。主は興味本位で聞く人がそばにいる間は真理の御言葉を語られません。イエス様もイスカリオテのユダが裏切り者のイスカリオテのユダが外に出て行った後にヨハネの福音書の14章から17章の主イエス様と聖霊の奥義を弟子たちに語られました。主は最後まで忠実に従ってくる者にのみ真理の奥義を与えておられます。この点でサウルは途中から神様に逆らってしまい、真理の奥義を体験できませんでした。多くの人が、かなりいいところまで行くんですけれど、最後まで従い切らないところが問題であります。信仰は最後まで従い続けることによって意味があります。価値があります。本当に真理の御言葉の奥義を十分体験したかったら、人の言葉に惑わされず、主にだけまっすぐに心を向けて、忠実に従ってください。主は必ずご自身を明らかに示してくださいます。十章でいよいよサウロが王となるための油注ぎの時が来ました。方法は二段階であります。第一段階は、サムエルとサウロだけの二人だけで密かに油を注いでおります。第二段階は、十章の十七節から二十五節で、民の面前で公式に、サムエルの宣言とくじで、サウルを王様に就任させております。この油注ぎは、神の試験による認識であることを示しております。油注がれたものとはヘブル語で、マシアクと言いますが、これを英訳にしたのがメシアであります。メシア、メサイアとも言っておりますけど、それが来るべき永遠の救い主に適用されるようになったのがギリシャ語のクリストス、ナザレのイエスのキリストの称号とされております。十章の一節の後半で、主があなたに油を注がれたではありませんかと言っております。サムエルはこの油注ぎは主のご指示によるものである。主の預言者を通して行われたのですから、主の試験によるものであることをサウロに認識させてました。サウロはこの認識を軽んじたとき、彼は主に忠実で亡くなり、主に捨てられ滅びに至ったんです。主は神の人を通して御言葉を語られますが、これを軽んじて、主の試験を犯したり、主を冒涜することは災いを招きます。マタイの十二章の32節をご一緒に読んでみましょう。マタイの十二章の32節をご一緒に読んでみます。また人の子に逆らう言葉を口にする者でも許されます。しかし精霊に逆らうことを言う者は 誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。サムエルはサウルに、サムエルの言葉が真実な神の言葉であること、主がサウルを王に任命されたことは確かであることを証拠として三つの印を与えました。一つはサウルの父がサウルを心配しているという知らせを聞くと家族の心配が取り除かれることでありました。第二の印は主に捧げるべきパンを二つサウルに与えたことであります。これは命のパンであるイエス・キリストを受ける重要な意味を表しております。サウルも命のパンを受けたということですね。三つ目は預言者の一団に出会った。当時一般には賛美することも預言すると言っておりました。サウルもそのグループに加わって主を賛美して礼拝したことを言っているようであります。当時は賛美も預言も同じ意味を持っておりました。十章の六節で主の霊があなたの上に激しく下るとあなたも彼らと一緒に預言してあなたは新しい人に変えられます。この三つの印が実現したとき主の御霊が下ることによってサウル自身のうちに霊的な生まれ変わりが起きて新しい人に変えられております。ここで初めてサウルは信仰者になったということができるでしょう。エペソの4章の23と24を読んでみましょう。エペソの4章の23と24をご一緒に読んでみたいと思います。じゃあお願いします。またあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。サウルはここで主の御霊によって神と神の国を経験し始めました。まだ信仰の奥義まで到達しておりませんので再び自分の考えと力に頼る危険を持っていたわけであります。彼はいよいよ王としてのサウルのテストが始まりました。信仰は必ず試みられます。サウルの王様としての最初の仕事は十章の八節にありますようにサムエルより先にギルガルに下っていってサムエルが到着するまでの7日間待つことが命じられました。彼の最初の仕事は待つことでありました。サムエルは全焼の生贄と和解の生贄を捧げるために必ず来るからと言っております。主に生贄を捧げることは王様のサウルのすることではなくて預言者であり祭司であるサムエルがすることだからです。何日間待つことが重要なことであります。第一サムエル記13章の8節から14節を見るとサウルはこの待つことに失敗をしてしまいました。サウルはほとんど何日間待ったんです。何日間待てとおっしゃったのでほとんど何日間待ちました。しかし何日は完全に終わるまで待たなかった。民がペリシテ人の攻撃を恐れてサウルから離れて散ってしまおうとしていることに異常な不安を覚えてみんな仲間の者が自分の元から離れていくのを見てサウルの約束と命令を信じきらないで従い切れなかったわけです。サウルは自分のなすべきでない生贄を捧げてしまいました。サウルが生贄を捧げ終わった時サウルは到着しました。サムエルは到着しました。サムエルは約束通り何日間が終わる前に到着しました。サウルは信仰と忍耐が試されました。彼は 99% 待ちました。でも 100% ではありませんでした。あと 1% は待てなかったんです。ヘブルの10章の36と37をご一緒に読んでみたいと思います。 ヘブルの10章の36と37を読んでみましょう。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。ここにも書いてある通りですね。ですから私たちは待つことをきっと試されると思いますけれども、神様が来るのは遅くなることはありません。信仰が試されます。サムエルのもう一つの大事な働きは、預言者の養成学校を始めたことであります。ギブアでもベテルでもエリコでも行われました。ですからサムエルもまた預言者の一人ではないかと言われたのです。それほど預言者がよく知られていて渡っております。サウロの霊的な変化は家族から民の間に徐々に知られていきました。サウロ自身も自分が王様に任命されたことを自覚して、謙遜からというよりも臆病から恐れをなして荷物の間に隠れております。彼は体は大きかったですけれど、生まれながら内気の性格で、神から出た謙遜ではありませんが、苦難の時には恐れて思い患って、不信仰不服従になっております。サウロが王になって、後半の生涯は、そのことが如実に現れて悲惨なものになってしまいました。10章の24節で、サムエルは民のすべてに言っております。にを主がお選びになったこの人、民のうちの誰もこの人に並ぶものはない。民は皆喜び、王様万歳と言ったと書いてあります。ここでサムエルは民が選んだ王様と言いませんでした。主がお選びになったこの人と言っております。サムエルはあくまでもこの王政政治も神の主権が働いていることを強調しております。彼は民が神を恐れかしこんで、主に忠実に従順であるように求めております。サムエルの気持ちがよくわかりますね。神は皆喜び叫んで王様万歳と言ったと書いてあります。しかしこの喜びの叫びには神への賛美も礼拝の心も見られません。信仰が堅固でなければ喜びの叫びも悲劇に変わってしまいます。サムエルは王の責任を民に読み聞かせるだけでなく文書にさせて主の前に納めさせております。これは後代にも引き継ぐためですね。11章でサムエルの第1回目のアモン人ナハシとの戦いの勝利を記しております。サウルは王様であっても最初は牛を使って畑仕事をしておりました。しかし民が声を上げて泣いているのを見て、国が大変な危機に直面していることを気づいて、神の霊が彼に激しく下ってアモン人に巧みな策略で圧倒的勝利を収めて、初勝利で王としての民の信頼を勝ち得ました。サウロの不忠実不従順は、15章のアマレクとの戦いで決定的なものになりました。ちょっと15章の1から3まで読んでみましょう。このあたりからサウルの状態がおかしくなってくるんです。15章の1から3を読んでみます。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、そのためイスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみごも、牛も羊もラクダもロバも殺せ。15章の8節9節見ると、しかし、サウルはアマレク人の王アガグを生き取りにしたと書いてあります。その民は残らず剣の刃で聖絶した。しかし、サウルとその民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とその全ての良いものを惜しんで、 それを性別することを好まず、ただつまらないもの、値打ちのないものだけを性別して、性別したと書いてあります。その時に、サムエルに主の言葉がありました。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだと言っております。それでサムエルは怒って夜通し主に向かって叫んだと。夜通し神様に向かって叫び続けております。翌朝、サムエルがサウルを叱りに行こうとすると、サウルの方はいい気になって、自分のための記念碑を建てていたと書いてあります。信仰のわからない人のすることですね。サムエルが羊や牛の声は一体何ですかと問いただすと、民は羊と牛を最も良いものを惜しんだのです。民を惜しんだと言いました。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖絶しました。サウルは民のせいにしていますけれど、主もご命令に忠実に従わず自分の考えに従ったわけであります。サウルは自分がしたことがいかに危険なことであったかは分かっておりません。皆さんがエステル記を読みなさると、ユダヤ人を絶滅させようとしたハマンという人物が出てきます。そのハマンはアガグ人で、サウルが生かしておいたアガグの子孫だったわけであります。サウルが不忠実であったことは、イスラエルの存在を危うくすることでありました。それでサウルの不忠実は、人サムエルを内閣していからしたわけであります。サムエル記の第一の15章の22と23を読んでみましょう。第一サムエルの15章の22と23をお読みします。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を固めることはお羊の脂肪に勝り、誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなた方は言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。これに対してサウルはサムエルに言いまして、私は罪を犯しました。私は主の命令と私の言葉に、あなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れ、彼らの声に従ったんです。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝しますと言っております。なんかよく言われているように見えますけれども、軽く感じてしまいますね。サムエルは言いました。私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたをイスラエルの王位から退けた。サムエルが引き返していこうとすると、サウルはサムエルの上着の裾を掴んだので、それを避けたと書いてあります。主は今日あなたからイスラエルの王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられました。ダビデに王国を渡すということですね。サウルの本当の原因は、神様よりも民の意見を聞き、人の主張を恐れたことであります。サウルは民の前に王様としてのメンツを保つために、一緒に帰ってくださいと求めました。サムエルは見せかけだけの行いを拒否しました。サウルは私は主を礼拝しますと言いましたけれど、実際に不忠実な、不従順な人の礼拝は主が喜ばれるはずがありません。ヘブルの10章の22節を読みしてみましょう。ヘブルの10章の22節を読みしてみます。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って神に近づこうではありません。そうですね、そういうふうに求められているわけです。最後に サムエル記12章のサムエルの告別の言葉の中から12章の14節を読んでみたいと思います。そこから大切な一つのことを拾い上げて終わりたいと思います。12章の14節を読んでみましょう。もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王もあなた方の神主の後に従うならそれでよい。この御言葉から主に忠実であることの5つの点を求めておられますので、これをお話しして終わりたいと思います。第一は主を恐れることです。恐れることは恐れ震えるということではありません。心を尽くして主を愛して信頼して感謝をすることを言っております。恐れかしこむことですね。第二は主に仕えること。仕えるとは礼拝することを指しております。主だけを礼と誠をもって礼拝して生活をの中で御心を行うことを指しております。第三は、主の御声に聞き従うことです。聞き従うこととは、心砕かれて、生活の中で従順に従うことを指しております。信仰を活用することですね。口先だけにならないようにすることであります。第四は、主の命令に逆らわず、自分中心の自己主張をせず、心を固くなにしないこと。神とこのように二心にならないこと、主に忠実であることを示しております。そして最後の第五番目は主の後に従うことです。これはいつもお話しているように、ダビデのように、私の前に主を置くことです。詩編の16編に書いてある通りであります。この5つの点をするならば、神様は必ず祝してくださいます。これがサムエルの生涯の終わりの告別の説教の内容であります。最後にマタイの16章24節をお読みして、この信仰の列伝を閉じたいと思います。マタイの16章の24節だけをご一緒に読んでみましょう。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。キリストについていくということは、自分を捨て自分の十字架を追って、十字架っていうのは神様から与えてくださる日ごと日ごとの御言葉の使命を指しております。言うならば、サムエルの5つの告別の証の中のものを行うことを指しております。そして神様に従っていくことを通して私たちは神の栄光を表すことができます。これをもって信仰の列伝を取りさせていただきたいと思います。一言お祈りを捧げて終わりたいと思います。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。恵みの深い天のお父様、信仰の道を歩ませていただき感謝をいたします。弱いものであっても、神様は強めてくださり、その道を示してくださり、また助けてくださるから感謝をいたします。しかし、神を恐れるよりも人を恐れたり、自分の知恵や考えで生み行おうとすると、サウロのように多くの落とし穴がありますし、自分の知恵の力で考えて勝利を得ると大喜びして、負けると失望を落胆してしまう、そういう触れの大きな信仰になってしまい、脱落してしまう危険性があります。どうぞ御霊によって私たちが真理を悟って信仰の道を歩ませてください。この時を感謝をして、尊いキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。